聖歌隊による賛美、それは愛。引き続きイエスの語る旧約の福音33、あなたは聖別された人と題して御言葉を取り継いでいただきます。
昨年末と今年に入ってからメディアである会社の広告がとても評判を呼んでいます。西武そごう、東武東上線に住む私たちからすると本当は東武を応援したいんですが 関係ないですね。でも、この西武のそごうがとてもユニークな詩を紹介しています。ちょっと見ていただきたいと思うんですが、まあ、炎鵬さんが、そこに出てくるんですが、こんな詩です。読んでみます。大逆転は起こりうる。私はその言葉を信じない。どうせ奇跡なんて起こらない。それでも人々は無責任に言うだろう。小さなものでも大きな相手に立ち向かえ。誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え。今こそ自分を貫く時だ。しかしそんな考え方は馬鹿げている。勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ。私はただなすすべもなく押し込まれる。土俵際もはや絶対絶命。さあひっくり返そう。ちょっとバックになるのが、私送ったのと違ったあれなので見えづらくて申し訳ないんですが、これを今度は下から読んでみたいと思います。さあひっくり返そう。ちょっと皆さんが見ていただくとどうなっていくでしょうか。勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ。しかしそんな考えは馬鹿げている。今こそ自分を貫く時だ。誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え。小さなものでも大きな相手に立ち向かえ。それでも人々は無責任に言うだろう。どうせ奇跡なんて起こらない。私はこの言葉を信じない。大逆転は起こりうる。同じ詩なんですが、全く違った意味になっていきます。最初の読み方でいくと、ああとっても常識的な考えで、本当に奇跡なんて起こるはずがないや。ところが逆から読んでいったらどうでしょうか。この詩はさあひっくり返そうというそういうタイトルで今話題になっていますが、私はこの詩をこの成人感謝の時に皆さんと共に分かち合えることを嬉しく思います。なぜならいつの時代も若い人へのチャレンジとは発想の転換、それを私たちは常に先輩たちから問いかけられてきたことを私も思い起こすからです。何よりもキリスト教信仰はまさにいつも人間の抱く常識とされる発想を神が変えてくださる、大きくひっくり返してくださる、それがキリストにある神の歴史でありました。その極みがイエス・キリストの十字架の死と復活、そこに表されています。今日の主人公であるエレミアもまさに神によって若い日に彼の人生をひっくり返された一人の人物でありました。先週から見ているこのエレミア書、このイスラエル王国が分裂し北が滅び、そして南イスラエルが滅びることを神によって予言をするわけですが、それによってエルサレムが破壊されることを願わない。ところが残念ながら人々はエレミアの声に耳を傾けず、ついに本当にバビロン捕囚によって南ユダ王国も滅びていきます。黄金期から滅亡へと向かう激動のこの時代、今から2700年近く前の出来事ですが、ちょうどエレミアは20歳ぐらいだったようです。17歳から24歳といろいろ神学書を見ると幅があるんですが、ほとんどが二十歳前後という、そんな一つの表現をしています。二十歳の時にエレミアは神に語りかけられたんです。次のように語りかけられました。それが先ほどお読みしたところです。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てた。先ほど成人の方々の中には、 この生まれる前からこの教会にお母さんのお腹の中にいる頃からっていうふうに、こう言っておられましたが、聖書を見るとそのお母さんのお腹の中に命が与えられる前から神はあなたのことを、あなた方のことを知っている。とびっくりするようなことを言われます。そうするとここでこのエレミアはこう答えるんです。ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。とっても常識的な、大人から見れば謙遜な、まれに見る青年だなと思うような、そんな表現になるかもしれません。でも神はその彼に対してさらに言葉を続けるのです。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す。預言者と聖書で言われるものと私たちが日本でイメージするものとは少しかけ離れています。日本でいう預言者というのはあらかじめ先のことを予言する、そういう人たちのことを預言者と、予告するの予言の漢字を使います。ところが聖書が使う預言の世はこのちょうど預かるという預貯金という世の字ですけれども、つまり神の言葉を預かって先のことだけでなく過去のことも現在のことも神の目から何が真実であるかということを伝えるのが預言者の役割でした。エレミアはびっくりしたと思います。そのような働きをこの若い自分が神に託される、とんでもないことだ。そう彼はこの対話の中でこの語るのです。でも面白いのは神はもうすでに決めていました。そしてエレミアはその神との対話の中で変えられていくんです。私はこの対話っていうのはとても大事だなと思っています。幼い時から。若い人たちが一体どういう人と向かい合うか、どういう人と対話をするかによってその人の人生は大きく変えられていきます。どうせ自分なんて、こんな自分が無理だ、いろんな気持ちを子どもたちは正直に言いますし、大人だってそれを語るでしょう。きっと二十歳を迎えられた方たちは幼い頃は少しいろんな面でこのたくさんの愛情を多くの場合は受けて何でもできると思って、そして小学校中学校に行くうちに打ちのめされて、ああどうせ自分はダメじゃないか、そんな気持ちになる人もいるでしょう。最初に打ちのめされていて、いや徐々に、いやこんな自分でもなんとかなるんじゃないか。でも神は一人一人に、実はこのエレミアだけでなく対話を通して神は人を訓練していかれました。ちょっと映画の話をさせて、久しぶりでしょう、ちょっとお許しくださいね。スターウォーズが今、会っています。ちょうどスターウォーズの第一作が放映されたのは1977年、私が高校1年生でした。今でも忘れられません。1年生の期末試験、その学期末、1学期の学期末試験が終わったら行こうと決めていて、それを見に行くのを楽しみにしながら試験を終えて、もうその足で午前中試験が終わったらすぐ映画館に友達3人と飛び込んでみたのがスターウォーズでした。いやー感動しましたね。あの時代のそのSF の、そういうストーリーもそうですけれども、この CG のそういうものが本当に驚きました。でもそれからずっと今まで、今回上映されているのが3部作が3回 あって9作目で最終回です。私途中見ながらヨーダとかが出てきてですね、なんかちょっと仏教的なそんな瞑想の様子がこう出てきて、あれ違った方向に行くかなと思ってたんですが、今回最後の作品は また明確に、あ、これは聖書をそのままこの映し出す、そんな映画だなと思わされました。私にとって今回の最後の作品を見るのは、私の青春が終わったと、まあ、ちょっと遅すぎるんじゃないですかと思われるかもしれませんが、本当にスター・ウォーズで私は胸躍る、そんな青春を過ごしていました。実はこのキーワードは何かというと、映画で必ず出てくるのは May the force be with you なんですよ。力が、フォースというのは力ですが、力があなたと共にありますように。でも聖書を読んでる人は、って英語の聖書を特に読んでいると May God be with you、 神があなたと共にありますように。この言葉が繰り返し繰り返しあの映画の中でも使われていました。悪の力に、もう巨大な壮絶な、想像を絶するような力を持ったその皇帝や悪の力によって人々はそれに巻き込まれていくんですが、このまあ、ルーク・スカイウォーカーをはじめ、一つのこのフォースの力を信じる人たちは、そこでその中でもなんとかこの悪の力に引き込まれずに戦おうとするんです。彼らのやはり大きな力は、そのフォース、その力が自分と共にある、それもそれを信じている他の仲間が祈っている、祈るという姿が違った形でこう念力を起こるような形にあの映画ではなっていますが、まさに祈りの力ですね。その中で最後はこの武器によって、その確かに戦っていくんですが、決してこの力によらず解決しようとする、そのキリストの平和が今回の最後の中には、私は明確に表されていることを見て、ほっと胸をなで下ろしましたし、ああ本当に人々が求めているのは聖書の力、神の力、神と共にあるこの御言葉なんだな、そのことを私は改めて思わされました。もう一度その視点からエレミア書を見ていただきたいと思います。7節から8節、若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す、私があなたと共にいて必ず救い出す、これはこのあと19節にもあと繰り返し出てくる言葉です。マタイによる福音書の28章を先ほどお読みしましたが、大宣教命令と呼ばれる残された11人の弟子たちに、このイエス様が語った最後の言葉は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるでした。そして皆さんが聖書を読み直してみるとお分かりになると思いますが、あのヤコブがエソお兄さんと喧嘩をして仲違いして、そして家を飛び出して、もう自分なんてダメだと、もうすべてから見放された、そんな思いで石を枕に寝ているときに、神は天使が上り下りする、このテントのその祝福の関係をヤコブに見せてこう語りかけられました。私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る、私はあなたに約束しておいたことを果たすまで決して見捨てない。このように神の言葉はエレミアだけでなく、実はイエス・キリストがインマヌエル、神我らと共にいます、このイザヤが予言した予言が、今から2000年前イエス・キリストの誕生によって、私たちにもそれが、実は私たちの人生における真実だ、真理だということを語られて以来、今この言葉はここにおられる皆さん一人一人に注がれているんです。神はあなたと共におられる。正直今から二十歳を迎える青年たち、年金はどうなっていくんだろうな、これからこの AI の時代の中に入って、激動の時代の中で 本当にどういう世界が待ち受けているのか、もう SF の世界を超えた、私たちのもう思いを超えた激動の変化がこれから起ころうとしています。そういう時代に生きる皆さんにとって、今日このエレミアの言葉をしっかりと心に留めてほしいんです。二つのことを最後にお話をしたいと思います。あのエレミアはあの40年間激動の中にあっても、彼に与えられた使命と、その彼に与えられた命とを保ち続ける、そのことが許されたのは、やはり神の語りかけ、それを信じていたからです。まず第一に、ここでこの皆さんにしっかり心に留めてほしいことは、どんな時代の中にあっても私たちが歩んでいくことができる、それはエレミアに神がこう語られたこの言葉に来ています。あなたを母の体内に作る前からあなたを知っていた、あなたを性別し立てた、そう語りかけられるんです。つまり私たちが自らの存在の意味と理由を信じて生きるとき、私たちは力が与えられます。なぜ私はここに生きているんだろう、何のために生きているんだろう、神があなたに命を与えられた、この世の価値観とは違う価値観を神はあなたに繰り返し語り続けられるはずです。あのパウロもガラテヤ書の一章の中で、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった、そう告白しています。それを信じたからこそ、あのパウロもその時代の預言者として神の言葉を語り続けました。二つ目のことです。二つ目の生きる力の源になること、それは皆さんに与えられた人生の使命が自分ではなく神から託されているということを信じるということです。皆さんはこれから生きるために仕事をしなければなりません。でも皆さんは生きるために食べるための仕事をすることで終わるでしょうか。それとも神が皆さんに命を与えられたその意味を、目的を知って、その使命に立って生きることができるでしょうか。私は牧師として立たせていただいて30年を迎えさせていただきましたけれども、本当にいろんな方たちがこの献身をしたいという思いを持ちながらも、いろんな事情で献身ができないまま、この過ごしておられる方たちのことを見てきました。でもその人たちにの姿を見て、私はとても励まされています。なぜなら、まあ、私は幸いにこうして与えられたこの時間と、その仕事と使命とを合わせてすることが許される、本当に恵まれた働きだと私は思っています。でも多くの人は生きるためにこの仕事をしながら、でもその中でも教会での奉仕や社会の中で、神がこれを私に与えられた、それがただ単なる仕事として見るものと、責任としてとか、この役割として見る人と、そうではなくて、あ、これが神様から私に託された働きなんだと思って、その働きを担っておられる方たちの姿は本当に違います。今日この二つ目に心に留めていただきたかったのは、エレミアに神はあなたを諸国民の預言者として立てる、びっくりしたと思います。それも私はあなたを性別したっていうんです。今日のタイトルは、あなたは性別された人。これを最後に心に留めてほしいと思いますが、性別という言葉は、神によって清められて罪を犯さない完全な人になったということではありません。私たちクリスチャンもクリスチャンとして歩み出すときに、私たちは罪を持ちながら、それでも許されたキリスト者として歩ませていただきます。性別というのはですね、神様がこの世から 取り分けられたという意味なんです。区別神様がされたということです。私たちはこの世に住んでいます。でも神はこの世にいながら私たち一人一人を性別する、つまり神の働き人として使命を一人一人に与えると、そう約束されたんです。それをエレミアは信じるものとされました。皆さんはいかがでしょうか。皆さんも神によって性別され、この時代、これからの時代の、いや歴史を振り返って過去のことに関しても神の預言者として神の真実を語ることを私たちはキリスト者として恐れるなと神は語りかけられるんです。昨日常盤台教会の教会員でもあられる長谷川兄弟が、あの認知症のこの言葉を作られて、ご自分が認知症になられた、その特集が NHK 特集で放映されました。見られた方おられたでしょうか。見逃された方は木曜日の夜中、つまり水曜日の夜中ですね、木曜日の午前12時から過ぎから放映されるようです。再放送があるようですが、先生は最後に本当に認知症になって、その初めて認知症の人たちの苦しみが分かったという、その中で最後こんなことを語っておられました。そしてまた他の新聞やいろんなところでも先生はこう語っておられます。認知症は不自由だけど不幸ではない。いろんなことが分からなくなって確かさが失われていく。でもその確かさが失われていく、そういう確かさをの感覚も失っていく。これは神が与えられた救いだ。ニコッとされてました。この去年イースターの時に兄弟が展開の証をした時に、一番好きな御言葉は何ですかとお尋ねしたら、信仰と希望と愛、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、そうはっきりと兄弟は語られました。私たちの確かさは失われていくでしょう。でも神が私たちを愛して、私たちが神によって生まれる前から、生まれて今も、そしてこれからも神に知られているという確かさは決して失われない。私はクリスチャンが少ないこの日本の中で、ああ彼も、あの長谷川兄弟も一人の預言者として、昨日のテレビで多くの方々にその信仰の証をしてくださったと思わされています。これから先どうなるか誰にも分かりません。いや、分からなくていいんです。ただ一つの確かさは、神があなたと私たちと共にいてくださる。このことを私たちが信じるとき、皆さんの人生はひっくり返されていきます。さあ今こそ皆さんの今持っている価値観、思いをひっくり返して、キリストを信じて、私たちのために十字架にかかり罪を担い、そして私たちに永遠の命をお与えくださったキリストと共に歩み出す人生を共に歩み出してください。お祈りをいたします。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。父なる神よ、あなたの御言葉を心から感謝いたします。どうか私たちがこの世の価値観ではなく、あなたから語りかけられるあなたの御言葉を信じ、私たちがまた恐れずに歩み出すものとしてください。この祈りを主イエス様のお名前を通して御前に祈ります。アーメン。